皆さんご苦労様です。これより6月6日の会議を行います。事務局長出席状況報告。事務局長。
はい、事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻14時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と氏名を告げてから質問してください。質問順1番、5番、関忠夫議員。
5番関忠夫。
質問順1番関議員に、質問事項1の丸1についての1回目の質問を許します。
議長から許可をいただきましたので、6月議会1番ということで、関忠夫が最初に質問させていただきます。質問内容については、統合文教施設通学バス計画と児童生徒の登下校はどのような対応を考えているかということで、各ブロック別に分けて質問させていただきます。平成24年11月16日の総務文教委員会の説明資料によりますと、三国三俣神達かっこ芝原七田切地区は毎日のように確実で安全な運行を確保するために車両を含めて専門業者へ運行委託をしたいと、登校は小中が同じバスに乗車する、下校は小学生と中学生の下校時間の差に配慮し、小学生用と中学生用の2便運行する、また運行ルートが長距離のため峠道であることに配慮し、小学生が乗車する便には必ず乗務員を乗車させると、安全対策に万全を期すと説明されておりますが、現在国道17号線を含め三国、三俣、そして二重の地区は旧道があります。これらを含めまして、運行ルートはどのように考えているか、また乗車場所をどこにするのか、そして雨風そして雪等が降るわけですが、乗車場所に待合所の設置をするのかを伺います。局長にお伺いいたします。
関議員の1回目の質問が終わりました。局長に答弁を求めます。局長。
教育長清水です。統合後の三国三俣神達の芝原七田切地区は遠距離であることや山道であることに配慮し、毎日の確実で安全な運行を確保するために車両を含めて専門業者への運行委託とすることとしています。運行ルートについては、その年の児童生徒の分布により変化する可能性はありますが、基本的には国道17号がメインルートとなるほか、各地区とも可能な限り地区内の町道等を通過し、乗降の便宜と安全確保を図りたいと考えております。乗降場所についてはバス停を固定してしまうのではなく、より身近で安全にバスを待つことができる場所を児童生徒の分布に合わせてその都度設定する方向で検討していますので、乗車場所に待合所を設置することは考えておりません。以上です。
教育長の答弁が終わりました。関議員に2回目の質問を許します。
はい、乗車場所については設定しないという答弁でした。しかしながら、まあ、児童の移動とかあるいは児童の分布が変化するということも考えられますが、やはり小学校1年生そして2年生と低学年の子どもたちが通うことになるわけです。当然問題はあると思いますが、やはり児童の安全安心は運行上だけの問題でなく、寒さや暑さに耐えられるような対策として待合所の設置はしなければいけないのではないかというふうに考えます。当然余地の確保も必要ですが、これら含めて待合所の設置は固定式になっても地区によってはしょうがないのではないかというふうに考えますが、もう一度答弁をお願いいたします。
関議員の2回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
先ほど答弁いたしましたように、児童生徒がなるべくうちの近くから、スクールバスに乗れるように、配慮したいというふうに答弁いたしました。そして、一般の定期バスと違いまして、このスクールバスは、何時にどこに泊まって誰を乗せるというのが、明確になっておりますので、欠席というような連絡がなければ、児童生徒はすぐ近いところに、うちからそこに、何分前に出るということなく、ギリギリに、出れるわけであります。私も塩沢から役場に通っておりますけれども、まあ、これは中学校だけでございますけれども、一周地からスクールバスに乗る生徒も、国道に、出てですね、冬も含めて、乗っております。小学生も何人かこうおりますけれども、より近いところからバスが入るところには入って配慮していきたいということでありますので、逆にかえって待合所を作ることによって遠くに移動しなければならない児童もいるわけでありますので、やはりランニングコストだとか、あるいは作った後そこがまた無駄にならないようにですね、安全に配慮しながら、やはり子どもたちは少しぐらい遅れてもギリギリに出れるという配慮をしながら対応していきたいと思っておりますので、今のところ、待合所を作る必要はないんじゃないかというふうに思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。関議員に3回目の質問を許します。
はい、確かに児童そして生徒の変動があるわけですが、変動がある中で朝霞地区から現在の統合施設まで約25キロぐらい、距離的にあると思います。まあ、そんな中で運行時間、安全運行するための時間はおおよそどれぐらいを予定して、運行をさせるのか、また登校時には小中が一緒だっていうことなんですが、小学校1年生、2年生一緒に乗ってまして長時間乗るっていうことになりますと、児童によってはやはりお手洗いに行きたいとかっていう問題も出てきますが、その辺運行時間の予定を計画をしている時間とその辺の対応はどのように考えているか。
関議員の3回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長清水です。これから具体的に通学班だとか、あるいはいろんな希望を集約してですね、11月21日に湯沢学院に行こうということで通学のシミュレーション等をいたします。おおよそ三国から学校まで、春というのは雪のない時には例えば45分ぐらいとか、あるいは冬期間は約1時間ぐらいというふうな設定はしておりますけれども、具体的に11月21日にはまだ雪が降りませんけれども、そういったシミュレーションだとかそういったものを通してですね、 また来年の4月までに細かいことは詰めて安全第一でやっていきたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。関議員に質問事項1-2についての1回目の質問を許します。
はい、湯沢津軽地区は今現在も遠距離児童が路線バスを利用して通学していることから、統合後も路線バスを利用した通学としたい、 2.5 キロ以上をバス通学とする、ただし 2.5 キロの区間に住む1年生については徒歩かバス乗車を選択できる 区域とするとなっておりますが、統合後は年ごとに児童の分布が変化してしまう、または教会付近に居住する児童の扱い、具体的な障害等を配慮すべき児童の対応など様々な事案の発生が予想されますが、区域的に線引きすることなく柔軟に対応する、そうした事案の検討の場としてスクールバス通学区域審査委員会を設置し、総合的な視点から審議を行っているが、通学区域審査委員会の組織メンバーと今までに通学に関わる審査をどれくらいしたか、またその内容はどうであったかを伺います。
関議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長清水です。統合後の通学方法につきましては、昨年の11月に総務文教委員会で説明した後、小学校保護者へは12月に、また今後小学校へ就学する児童を持つ保育園保護者へはこの5月から6月にかけて説明を行ってきました。今後は今月下旬から学校を通して選択区域の希望や特別な事情を斟酌すべき児童等の情報を集約する予定です。これまでの説明会で説明してまいりました仮称スクールバス通学区域審査委員会につきましては、先日の5月定例教育委員会に湯沢町スクールバス通学区域審査会として設置要項を上呈し可決されたところです。具体的な事例についての審査等は各学校から選択区域の希望等が集約された8月頃に行う予定です。また学校ではこれと並行して秋までに具体的な通学路の設定や登校班の編成を行います。そして11月21日木曜日には伊沢学園に行こうと題して試験登校を実施する予定です。この試験登校で問題点などを洗い出し、来年4月からの通学に向けて準備を進めてまいります。以上です。
教育長の答弁が終わりました。関議員に2回目の質問を許します。
はい、これから11月にかけて、通学区域審査委員会のメンバーを組織して、検討していくということで、あります。そのメンバーの中にはやはり地域絡みの人が入り、これから子どもを育てていきたい、湯沢町はいいところだと思われるような組織メンバーを選んでいただきたいというふうにお願いして、3番目の質問に移ります。
関議員に質問事項1-3についての1回目の質問を許します。
はい、神立地区柴原七田切地区を除き全て徒歩での通学としているが、 神田地区は大変広い地区であります。歩道除雪については平成22年度策定の湯沢町雪道計画をもとに通学路及び冬季観光施設等を中心に安全な冬季歩行者空間の確保を目指し一体としてその推進を図るものとするとなっております。平成24年度冬季道路交通確保計画書によると除雪実施要項除雪作業の原則として除雪路線に10センチ以上の積雪があった場合出動する。ただし2、3種の路線については15センチ以上の積雪とするとなっておりますが、実際降雪の多い日は小学校1、2年生は安全安心に登下校ができるのでしょうか。歩道の確保と安全対策どのように考えているかをお伺いいたします。
関議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長清水です。神田小学校につきましては現在でも芝原七田切を除き全て徒歩で通学しています。小原、宮林、原新田、坂井町、田中、平沢など通学方法が変わったり戸沢のように同じ方向でも遠くなるような町内がありますが、国道、県道、町道の幹線道路につきましては全て歩道が設置されており、雪道計画により歩道除雪が行われております。通学ルートが変わっても現在の通学路を使いますので歩行者空間確保は今までと同様であります。現在歩道除雪は降雪状況によりますが早朝、午前、午後と実施されております。降雪の多い日にも除雪対応がされておりますので今のところ心配ないと思っております。また危険な箇所や除雪状況が良くない場合には除雪担当課に対応をお願いしたいと思っております。また雪道計画につきましては地域整備課が来年度見直しを実施することになっていますので十分協議して計画してまいります。以上です。
教育長の答弁が終わりました。関議員に2回目の質問を許します。
はい、当然冬期間の除雪問題は低学年 1,2 年生の登下校には大きな問題になろうかと思います。当然地域課が担当しております除雪等の見直しをしなければいけない部分も出てくるのではないかというふうに思われます。そんな中で歩道の除雪をしたから安全だというだけの問題では済まされないというふうにも考えざるを得ません。やはり登校時、下校時、一般車両が突っ込んで児童が死亡するという事例が報道されております。これらを含めた中で安全対策を除雪を歩道除雪をすれば済むというだけの問題でなくて、やはり何らかの形で検証して1年生含めた児童が安全に徒歩で登下校できるようなことはこれから真剣に考えて検討していっていただいて町民の皆さんに安全を提供できるようにしていただきたいんですが、その考えはどうでしょうか。
関議員の2回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。登下校の児童生徒等の事故につきましては 全国的に予測のつかない事故が発生しておりまして、国からも道路の安全確保というようなことで通知が来ております。私どもも、シミュレーションをしながら状況を把握して、どういう状況が一番安全確保できるのか、それについては十分対応しているつもりでございます。また今、学校に対してのボランティア等も多く募って、まあ、対応していただきたいという考えでおりますので、まあ、スクールガードボランティア等も活用しながら、十分安全には配慮してまいりたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。関議員に3回目の質問を許します。
はい。統合文教施設の登下校について今質問させていただいているんですが、1番から3番まで分けて、質問をさせていただきました。この問題につきましては、先ほど教育長から答弁があったように、去年の12月には保護所についての保護者に説明会をしたということでありますけれども、やはり地域の皆さんがこういう情報を共有してないというところに問題があるんではないかというふうに考えます。やはり統合後も安全であると、安心して素晴らしい学校で、勉強できるんだという情報発信をですね、当然シミュレーションをしながらの問題もありますけれども、何らかの形でやっぱり、地区の皆さん、地域の皆さんに発信する必要があると思いますが、その辺の情報提供についてどのようにお考えですか。
関議員の3回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長清水です。これから具体的に各学校を通して通学班だとかいろんな細かいことが決まってきますので、各地区の皆さん方、保護者の皆さん方から安心していただけるように何らかの形でまとまった段階で資料提供をしていきたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。関議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい。その前に教育長、いろいろと検討していただいて安心安全を提供してやってください。それでは 2の質問に移させていただきます。旧森田工学跡地の除染について、5月12日発行の広報ユーザーは町長コラムの中で、早ければ6月より工事が始められるよう業者の選定を進めているとのことですが、現在の浸食状況はどのようになっているか、まあ昨日6月定例会が開催されまして、議員の皆さんにはいろいろとプロポーザー方式を採用したとか情報が出ておりますが、合わせて、今日は一般質問をさせていただきました。町長の答弁を求めます。
関議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長。それでは除染工事の業者選定と現在の進捗状況について報告をさせていただきます。旧森田工学跡地の除染への取り組みにつきましては、4月8日の議会全員協議会において報告をさせていただきましたが、土だる地内土壌汚染対策工事として、除染方法等を提案いただく公募型のプロポーザルを採用して業者選定を行いました。4月15日に現地視察会を実施し、4月24日から4月26日までに参加受付を行い、5社が参加登録されました。5月14日から5月17日までに各社より除染工事方法と金額について提案を受付し、 審査を行った結果、五洋建設株式会社北陸支店の提案が最も良いと判断をし、選定業者として決定いたしました。工事金額は3億9900万円となっております。今後、現地町内会に事業説明を行い、工事開始に向けて準備を進めてまいります。現場での工事については7月から始まり、11月末までに終わる予定となっております。工事完了後、地下水の水質検査を2年間行い、異常がなければ県の地下水汚染情報から削除をされ、汚染されていない土地と認められます。今後、追加調査による状況等が判明し次第、必要な報告はしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
町長の答弁が終わりました。関議員に2回目の質問を許します。
はい。燃えた鉱学跡地は湯沢町にとって非常に重要な土地であるというふうに認識しております。除染工事をプロの業者によって早く結末をつける、決着をつけると、中郷町有地であります森田工学の跡地、除染がなくなったという保証がついた中で、やはり湯沢町に欠けている、就労の場所、雇用対策、これらが大事になってきます。そういうことを考えますと、森田工学の跡地は関越自動車道湯沢インターに近く、非常に活用性の高い土地です。一刻も早く土壌の汚染除去をしていただき、湯沢町に若者を含めた働く場所の確保を進めていただきたいと思いますが、町長いかがですか。
関議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
森田工学の跡地を購入された時点でそういう方向を考えられて、購入されたというふうに私は考えておりますし、それが、ある時から、除染をしないと使えないとこういう状況でありましたので、これはやはり一日も早く除染作業をして使えるようにしろというような町民の皆さんからの多くの声をお聞きしておりますので、ちょっと遅れてはおりますけれども、なんとか早く除染作業をして、そして県の方から、地下水汚染情報から削除をしていただいて、そして今関議員が言われましたように、若者が働けるそういう企業を誘致できればというふうに考えているところであります。実はこの除染の前にそういうことで企業にも顔を出したことがありますけれども、やはり除染をされていなければ使い物にならんと、こういうことで今までは我慢をしていたという状況であります。一日も早く除染をされて、使える場所になることを私もご懸念しているところであります。終わります。
町長の答弁が終わりました。関議員に3回目の質問を許します。
はい、私の質問はこれで終わります。学校教育、そして森田工学跡地の土壌汚染、ぜひ執行部で頑張って、いただきたいということをお願いして、質問を終わります。ありがとうございました。
以上をもちまして、質問順1番5番関忠夫議員の一般質問を終わります。